それでは今日は詩編の101編からですね、ダビデの賛歌とありますけれども、では早速ですね見ていきたいと思います。私は恵みと裁きを歌いましょう。主よ、あなたに褒め歌を歌いましょう。私は全き道に心を止めます。いつあなたは私のところに来てくださいますか。私は正しい心で自分の家の中を歩みます。101編の詩編はですね、まあ、一言で言ったらこの全き道ですね。全き道、全き心で、主に、自分を合わせていく道であるということで、まずダビデがですね歌ったのがこの恵みと裁きですね。恵み、一方的に神様が私たちに好意を向けてくださること、ダビデはこのこといつも歌ってますけれども、今度は裁きをも歌ってるっていうことなんですね。でそれは何かと言ったら、彼が神様のその基準を切に求めているということであります。で、三条の水訓の中で覚えてますか？心の貧しいものは幸いですの他に、その次に悲しんでいるものは幸いである、そして柔和なものは幸いである、次が心の清いものは幸いです、その人は神を見るからです、あるんですね。あと義に飢え乾いてるっていうのありますよね。ごめんなさい、その前に義に飢え乾いてるんですよ。この義に飢え乾いてるっていうことと心の清いものというのが、ここでダビデが切に求めている内容になっていくわけなんです。でこれは彼がですね完璧になっているということではなく、むしろその飢え渇きを持ってそれを満たしてくださいという神様への願いがここに書いてあって、それで裁きを歌いましょうとあるんですね。そしてこの2節の後半で、私は正しい心で自分の家の中を歩みますとあります。でこの家というのは彼の宮殿のみならず、その彼のダビデの家、そしてさらにはイスラエルの家というふうにこう普遍することができる、この広げていくことができる中身になっています。ですから私たちに当てはめると、私たちの生活そのものですね、自分に関わりのある領域、自分が、まあ、これ物理的に私たちの家っていうふうに解釈してもいいわけですよ。ですよね。自分たちの生活空間ですよね。そしてそれから引き伸ばされて自分の住んでいるところ、また自分の体そのものですね。それもこの家と考えていいでしょう。で、彼はそれを全き道、正しい心、これを具体的に3節では、私の目の前に卑しいことを起きません、私は曲がった技を憎みます、それは私にまといつきません。いかがでしょうかね。目の欲というのがありますよね。世を愛するものはですね、神の愛がないとありますよね、第一ヨハネに。そして、世の、愛というのは何かと言ったら、目の欲、肉の欲、暮らし向きの地盤だって書いてありますよね。ここで言ってる目の欲ですよ。卑しいことを起きません、で曲がった技を憎みます。いかがでしょうか。私たち目において妥協をよくしますよね。っていうか戦いですよね。妥協というのは戦いですよね。まあちょっとぐらいいいでしょう、そう思うわけなんですよね。で自分の弱さを、まあ、その時は忘れてしまって、でそれで汚れをその自分の体の中に入れてってしまう、魂の中に入れてってしまうということ、これを憎みますという強い、まあ、意思表示をここでしているわけなんです。ですから私たちが先ほど言ったこの全き道、これですね、どうしても二心になってしまいます。まあね、 そのイエス様のことを考えていてるときは全く道だけれども、まあ、ちょっとね余裕を持っていいんじゃないですか、そう思ってしまいますが、私たちは悔い改めて、そしてあらゆるこの卑しいことということをこの置かないという決意が必要であり、そして次に曲がった心は私から離れていきます、私は悪を知ろうともしませんとですね。心を入れ替えます。でそしてここで、はいはい、そうですね、悪を知ろうともしない、この私たちやってしまいがちですよね、悪を知る好奇心がありますから、これはどうかな、どうしても思ってしまいます。それから私たちは離れるという、まあ、必要が出てくるわけなんですね。そして次に彼は王の、なんですか、職務ですね、務めにおいての正しい生活をこの見ていくんですね。今101編の5節ですけれども、影で自分の隣人をそしる者を私は滅ぼします、高ぶる目と誇る心の者に私は耐えられません、私の目は国の中の真実な人たちに注がれます、彼らが私と共によく住むために全く道を歩む者は私に使えます。ここでそしるという問題、その人たちは私は滅ぼします、まあ、滅ぼすというのは別にその殺すということではなく、そのなくしてしまうようにまあ、あの最善を尽くすということですよね。そして、代わりに真実な人たちに向けると、これあの一パッケージになってるわけですよ。なんかなんていうか、悪口を言ってる人だけね、悪いことを言ってる人だけを滅ぼすんじゃなくて、それと同時に真実なものにこの目を留めていくという、これとっても大事ですね。あの古い人を捨てなさいと、一生懸命ですね、私はこれは捨てます捨てます捨てます、あ捨てられないではなくて、良いものに従っていけば悪いものはおのずと捨てられるわけなんですよね。でこの2つを同時にやっていくわけなんですが、まずですね、彼がそのそしりについてこう言っているわけなんですけれども、全く道の中でそしり、非難、誹謗、これが有害なんだよということを私たちは知る必要があります。言葉についての罪というのは、まあ、かなりないがしろにされがちですよね。けれども例えば第一コリントのところで、私たちが神の国を相続できない理由として書いてあるのがですね、6章ですね、ごめんなさい、第一コリントの6章の9節10節ですけれども、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか、騙されてはいけません、不貧困なもの、偶像礼拝するもの、勧誘をするもの、談笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔いし酔うもの、そりゃ地獄に行くでしょこういう人たちはと思うかもしれませんが、そしるものそして略奪するものは皆神の国を相続することができません。でヤコブはもっと強く言っています。ヤコブの手紙を見るとですね、これやっぱ言葉に対する罪ですか、言葉についての罪をですねはっきりと言っているんですけれども、例えばこの有名なのは3章ですよね、5節から、まあ、これ3章全体なんですけども、5節から読むと、同様に下持ち小さな器官ですが大きなことを言って誇るのです、ご覧なさい、あのように小さな火があのような大きい森を燃やします、下は火であり不義の世界です、下は私たちの器官の一つですが体全体を怪我し人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれますと。そして5章の9節、同じヤコブですが、兄弟たち互いにつぶやきあってはいけません、裁かれないためです、見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられますと。これだけこの戒めを与えておられるわけなんですね、神様がね。で今ここで高ぶるものっていうのがありました。 そしっている時って高ぶってるんですよ。あの人はおかしい、間違っている、ね、あのこうなんだって言ってる時って高ぶってるんですよ。それが、例えば第一手元の6章の、この3節4節のところにこのその人は高慢になっており何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかってるんですと書いてあるんですね。高慢になっている。でそれに対してパウロがピリピ人への手紙の4章の8節で、まあ、有名な言葉ですが、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさいと言ってるわけなんですよ。まあ、常に喜んでいる、まあ、私たち前回前々回から学んでますけども、喜んでいる、感謝している。でこの心を持つとですね、その恨んだりですね、この相手を引き落とすことによって自分をこう保とうという働きとか、そういうのはなくなってくるんですよね。まあなんか不満があってもまあいいじゃんな、あんまり大したことないからですね、ということがこう分かってくるわけですよ。でそして次に欺く者は私の家の中には住み得ず、偽りを語る者は私の目の前に固く立つことができませんですね。今度は偽りのことですね。また口におけるものですけれども、まあ、行いにおいても偽りですね、と考えていいでしょうか。でそれは、もう私の家ではないようにするよと。ダビデはですね、その自分の宮殿の中、またそのイスラエルの家の中にそれがないようにしていくっていうことをですね、こう極力努力していくっていう姿勢を見ることができるわけなんです。ですから私たちも同じように、その偽りがあるところをやはりですよ、私が言ってるのはね、この例えばなんか偽ってる、なんか嘘をついてる人がいたらですね、この追放するとか何だかそういう話をしてるんじゃなくてですね、文字通り追放するっていうことではなくて、それを憎んでいく、その罪そのものを憎んでいく、そして悲しんで祈っていくという清さですよね。でそれが必要になってきて、そして次に、朝ごとに私は国の中の悪者をことごとく滅ぼします。それは主の都から不法を行う者をことごとく断ち切るためです。かなり彼はですね、本当に純潔というか全きって感じですよね。朝ごとに、この朝というのは裁きを行う時間なんですよ。王が王のところにこうクワーってアブシャロムの時覚えてますか、このダビデのところに並んでいてですね、そしてそこのところにアブシャロムが入っていって、私だったらこれちゃんと裁けるのにってね、対処してあげられるのにってこう言ってですよ、ね、それはほら朝からこう並んでるわけなんですよね、王の裁きを仰ぐためですね。でそれを朝ごとに私はことごとく行っていくよと。で主の都にそれがないようにとダビデは強く願っているんですけども、これが究極的に実現するのが神の国ですよ。ダビデの子である、ダビデの王座から出てくる子であるイエス・キリストがこの再臨されてですね、そしてエルサレムからシオンから王となるときに、この101編は予言的に成就していくんだよということになるわけなんです。ですから私たちが噂が好きだったら、嘘が好きだったら、いやしいことが好きだったらですね、まあ、今からちょっと天国に行くのはね、あんまり天国、神の国に入ることはあんまり考えないほうがいい。それを望むんであれば、これを憎む、嫌だなって思う、ね、そういうふうな生活を歩んでいけばいいということですね。で次102編いきましょう。今度は面白いですよ。この題が面白いですね。悩む者の祈り、彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のもの。いかがですか。詩編って素直でいいですよね。で私がですね、こういうメッセージを聞くんですよ。これもパスターチャック牧師が言ってるんで、もう全然私は批判でも何でもないんですけれども、彼はですね、昔はですね、キリスト教っていうのはなんかしかめっ面してる方が霊的に見えたと、こう真面目な顔をしてですね、そして笑ったりするとですね、それこそ不品、なんていうか、なんか不純であるっていう風に思われてた。だけど聖書には喜びがあるんですよ。喜ぶクリスチャンだ。でもですね、私はですね、 逆も真なりだと思うんですよ、ね、落ち込んでるんだったらあなたはもう罪を犯してますよですね。悲しんでいたらあなたは罪なんですよ。何か間違ったことをしたから今あなたは悲しんでるんですよ。で特にですね、不幸な目に遭った人はですね、そのようなその裁きを受けるんですよ。ちょっと私ですね、今日いろんなことまた交わって、昨日と今日ですね、この交わって牧師さんたちと交わってですね、そして今日思ったことなんですけれども、すぐにですね、私たちって裁き主になっちゃうんですね。こう何かの問題が起こるとですね、すぐに聖書を引っ張り出してきてですね、そしてその渦中にいる人に対して、こうだこうだこうだというふうに評価を下す、まあ、ちょうどヨブのですね、友人たちとヨブとの戦いのようにですね、そのようなことをやってしまうわけです。でも気落ちっていうのは生活の中ではしょっちゅう起こります。まだ話してなかったんですけど、私はですね、実は、日曜日の朝は気落ちしてましたね、気落ちしてました。我慢してましたけれども、本当にですね、分かってるんですよ。頭では分かってます。これはいいんだよって、大丈夫なんだよって分かってますけれども、神様はいやそんなことないよって、これはもう人間の生活の中で当たり前なんだよ、祈りで私は解決してあげるから祈りなさい、こうおっしゃってくださるんですよね。では見てみましょう。ですか、主よ私の祈りを聞いてください、私の叫びがあなたに届きますように、私が苦しんでいる時に御顔を私に隠さないでください、私に耳を傾けてください、私が呼ぶ時に早く私に答えてください。いかがですか、必死に神様答えてと言ってるわけなんですよ。祈りって聞かれるんですか、聞かれない時どうするんですか、そういうですね話がよく出てくるんですけども、まあ、その前にですね、こういうこの1節と2節に祈りを捧げてください、必死に祈り続けてください、そして答えが与えられるまで祈ってください。その答えというのは自分が予測した答えでない可能性が大なんですね。けれども必ず神様は与えてくださいます。で次をご覧ください。私の火は煙の中に尽き果て、私の骨は炉のように燃えていますから、私の心は青菜のように打たれしおれ、パンを食べることさえ忘れました。私の嘆く声で私の骨と皮はくっついてしまいました。非常に興味深いですね。この私はですね、こういうところを読むとですね、ほっとするんですね。神様は私のこと分かってくださらない、この今の辛さは、いや分かってるんですよ。ここを見ると骨が炉のように燃えている、体で感じるんですよね。聖書は決して霊と魂と肉をですね、それがバラバラになっていると教えてないんですよね。密接に連携してるんですよね。だから体でも出てくる、まあ今ね、そのもちろん医学の中でそれ証明されてますけれども、私がよく言うのは、ある精神学者が言ったんですね、ちょっと名前忘れたんですけど、健康病っていう名前をですねつけてですね、健康狂とかっても言ってましたけれども、健康に気をつけてるがばかりにですね、精神的な病になっちゃってるっていうです、ね、精神的な状態が必ず体に出てくる。で私たちはそれを本当に体っていうものとですね、これをこう切り離してはいけないんですよね。病院でもそうなんですけども、この前ハリキューの人とですね、この話したんですけども、東洋医学のことを聞いててですね、思ったんですけど、やっぱり風邪薬で治るというよりもそうじゃないですよね。この何ですか、化学物質のこの体が何だか何だかっていうのは、それだけを私たち違うなっていうのは、風邪をひくとかですね、原因がわからないことも ものすごくたくさんあるしですよね。そういうもの、例えば風邪で、いや熱が出た、大変だ、熱を冷まさなければいけない、 でもよく考えると熱が出てるっていうのは必死になって体が治していこうと努力してる、もう必死になってですね、それをやっている状況であって、神様がはっきり言うと休みなさい今はとおっしゃってる、体を休ませなさいっていう、まあ、ある意味でサインっていうかね、語ってくださってることでもあるわけなんですよね。ということでですね、この青菜のように打たれしおれって後でも出てきますよ。で次に、私は荒野のペリカンのようになり、廃墟のフクロウのようになっています。神様の裁きが行われて、エドムとかまたバビロンがですね、そこにはこういうそういう何ですか、ジャッカルがいるとかですね、このフクロウがいるとかって、そういう風になると、だから結局廃墟になって誰一人住まなくなるという裁きとして出てくるんですけども、ここでもそういう究極の孤独感を表していますね。どうですか、今度落ち込んだ時はここ読んでみたらいいですね。あ、なんだ、神様全部ご存知なんだ。で次に、私は痩せ衰えて屋根の上の一人ぼっちの鳥のようになりました。これもすごいですね。同じこと言ってるんですよ、究極の孤独感ですよ。で次、私の敵は一日中私をそしり、私をあざける者は私を名指しして毒づきます。これらは皆私がパンを食べるように灰を食べ、私の飲み物に涙を混ぜ合わせたからです。いかがですか、この絶え間ない責めですね。これを私たちは落ち込んでる時にその、この経験するわけですよね。そして、今どうして責めを感じる、この聞いてくる、敵がやってくるかって言ったら、9節見ると自分が今悲惨な状態になってるからだと。まあ、先ほど言いましたように、何か悪い状態に陥ってるとですね、いろんなことを言われるわけですよね。ある時はクリスチャンを通してサタンがですね、こうやって陥れるということもあるわけなんですよね。そして次に、それはあなたの憤りと怒りとのゆえに、あなたが私を持ち上げ投げ出されたからです。ここですね、なんで今自分がこのような状態になっているか、この今読んでいくと分かってくるんですが、おそらくはこの人はバビロンにいて、間もなくバビロンからエルサレムに帰還ができる、時期には近づいているんですけれども、何か病気になったか何か、あるいはもう自分が年取ったか何かで、病気か何かで、帰還できないという状態なのかなっていうふうに想像するんですね。つまりですね、今自分が病の状態、またそのような悲惨な状態になっているというのが、やはり何らかの関係で神様からの懲らしめであるというふうに、思っている、また実際そうなっていると考えられるんですよ。ちょっとまどろっこしかったですけれども、全ての病を行っている人が罪を犯しているのでは絶対にないです。いいですか。けれども聖書の中でですね、病っていうのはどこから来たかって言ったら、アダムが罪を犯したからですよ。やっぱり罪と関係あるんですよね。それで私たちが罪を告白するときに、霊が癒されるだけではなく、体も癒されるっていうときっていうのも存在するんですよ。これがですね、一緒に祈ってっていいんですよね。心の癒しと、そして体の癒しっていうのはですね、先ほど言ったようにその連携されてるんで、祈ってていいんですね。ヤコブの手紙の5章にこう書いてあるんですね。よかったら開いてもいいですけども、5章の13節から16節まで読みますけれどもね。あなた方のうちに苦しんでる人がいますか、その人は祈りなさい。喜んでる人がいますか、その人は賛美しなさい。その苦しみについて次言います。あなた方のうちに病気の人がいますか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいですね。ここ病気ですよね、文字通りの肉体の病気です。で次に、信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。わかりますかですね。この肉体の癒し とあと霊の癒しどっちもあるんですよ。で罪の告白をしていくっていうことがあるんですよね。だから、この、まあ、あのカルバリチャペルでよくアフターグローっていうんですけども、この賛美をしてですね、この祈りながらですね、神様の聖霊様の働きを待ってですね、そしてある人がこの示されたことをこう分かち合っていくっていう、まあ、そういうことをしている、この本当与えられた御言葉を分かち合ってたり、予言の言葉を与えたりです。そしてあとはみんながですね祈るんですよ。前に出てってですね、本当に自分が神様に告白したいことを祈ってってですね、そして病気の人は出てって、そしてみんなで手を置いてですね、こう祈っていくとか、そういう働き、そういうことをやるときあるんですけど、必要なんですね、私たちもね、この主が働かれる場所、それを待ち望んでって、そしてこの告白をする、そしてみんなで本当に癒しのために祈っていくということであります。そして次戻りましょうか、ですか、102編の、11節、私の日は伸びていく日陰、夕陰のようです。私は青菜のようにしおれています。だからやはり落ち込んでるっていう理由が病気で、この自分が断たれていくということではないかなっていうふうに思うんですが、で次ですよ、大事なのが12節、しかし主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの御名は世々に及びます。素晴らしいですね。しかしという言葉があったら注目してください。聖書の中でこの接続詞ですね、しかしがあったら注目してください。転換期です、分岐点です。特に主よとかあります。主よ、今では自分に焦点を合わせていたけれども、今度は神に焦点を合わせて、そして自分の命は青菜のようであるけれども、主は常しえなんだよ、御座についてるんだよ、あなたの御名は世々に及ぶ。彼は自分の命がなくなるということに際して、この神の御座があるその国をですね見ていたわけなんです。落ち込んでいるときにですね、実は神様出会えるんですね。落ち込んでいるときに天国を味わうことができるんですね。その場で神様会ってくださるんですよ。その場で会ってくださいます。イエス様に出会うということは、この前に質問ありましたけど、天国というのはどういうことなのか。イエス様に出会うということですよ。イエス様に出会ったらですね、天国行って驚かないです。おお、なんだなんだ、イエス様じゃんってイエス様に出会えるんですよ。とこしえの御座で、次に、あなたは立ち上がりシオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です、定めの時が来たからです。ですね、シオンですね、シオンというのはエルサレムのことですね。ですからこれはダビデ その当時は当然その文字通りのシオンであり、今の地上のエルサレムでありますけれども、私たちクリスチャンに適応させるのであれば天のシオンがありますけれども、今慈しみの時だ、定めの時は来たからです。誠にあなたのしもべはシオンの石を愛し、シオンの塵を慈しみます。こうして国々は主の皆を恐れ、地のすべての王はあなたの栄光を恐れましょう。まず天を思いました、この人はですね。そしてその天を思ったら、今度は国々、だから自分たちだけではなく、まだ神のことを知らない異教徒の人たち、異邦人の人たちも主の皆を恐れるようになる。すべてが神の支配の中に入る、神の国が出来上がるんだということを彼は信じていたわけなんですね。そしてなぜなら主はシオンを立て、その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされなかったからです。わかりますか、祈り答えられてるんですよ。まだ同じ状況なんですよ、けれども彼は満足してるんです。それは常しえの御座を思い出すことができたから。そしてその後に自然に今度はシオンを思い出すことができ、そしてその今世の中に住んでいるけども、国々バビロンだったらですね、これがですね、バビロン、この国々にいるわけなんだけれども、このバビロンでさえもが神の支配の中に入っていくんだ。そして今自分は窮しているけれども、神はこのように、回復させてくださるんだ。で次に、次のことが後の時代のために 隔離され新しく作られるためが主を賛美しますように。新しく作られる民、後の時代のために、まるでその私たち指しているかのようですよね。新しく作られた民、誰でもキリストのうちにあるならば新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました。見よ、すべてが新しくなったからです。そして主はその聖なる意図高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれました。囚われ人のうめきを聞き、死に定められたものを解き放つために、素晴らしいですね。ここに天と地の口づけがありますよ。神様ははるかに高いところから見下ろしておられます。で、そのはるかに高いところから見下ろしてくださっている方がうめきを聞いているわけなんですよね。神様は遠く離れている、確かに遠く離れています。でもその神様が自分が一番どん底の陥っているところにそのまま来てくださるんだ。そして死に定められたものを解き放つ。だからたとえ懲らしめを受けていて落ち込んでいたとしてもですね、神様は解き放つことがおできになるんだよ。天の幻を持って、ビジョンを持って解き放つことができるんだよ。で、次に、人々が主の名をシオンで語り、エルサレムで主を賛美するために、また国々の民や王国が共に集められるとき、主に仕えるために、恵みの栄光と言ってもいいでしょうか。うめいてる人、また死に定められているような惨めな自分がを神様が解き放つことによって、主の名が語られて賛美されて、そして他の国々も主に仕えるようになるんだよ。偉い人が、優れた人がイエス様を信じるんじゃなくて、惨めな人が、弱い人が、取るに足りない人がですね、イエス様を信じることによって神様は世界にご自分の名を広げようとされています。じゃあ次に、主は私の力を道の途中で弱くされ、私の火活を短くされました。私は申しました、我が神よ、私の火の半ばに私を取り去らないでください。はい、祈ってますよね。ですから私たちが例えば病気になってですね、治してくださいって祈るのはもちろんどんどんやってっていいわけですよ。と同時に彼は天のビジョンを忘れてないんですよ。次見てください。あなたの年はいよいよに至ります。たとえ自分の命が絶たれたとしてもっていうことですね。祈るんですよ、絶たれないようにって祈ってるんだけども、けれども絶たれたとしても、あなたの年は余裕に至ります。あなたは遥か以前に地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。まず彼は過去を見てますね、その未来の前に、遥かの昔に神様はおられたと。で、これらのものは滅びるでしょう、しかしあなたは長らえます。で、天地は滅びるけどあなたは長らえます。すべてのものは衣のように擦り切れます。あなたが着物のように取り替えられると、それらは変わってしまいます。私たちがこの地上を見ているとき、この見方って大事ですよね。神様は着替えるときがあるんだ、着替えさせるときがあるんだ。今私たちがいる天と地は着替えを行うように過ぎ去っていきですね、新しい天と地に変えられるんだよということですね。しかしあなたは変わることなく、あなたの年は尽きることがありません。あなたのしもべらの子孫は住み着き、彼らの末はあなたの前に固く立てられましょうですね。ここで神様のしもべは固く立てられますよ。ですから自分の命が絶たれたとしても、私は神のしもべとして固く立っていることができるんだという祈りの内容になりました。はい、よろしいでしょうか。では次も行きましょう。103編、有名なところです。皆さんも多分気に入ると思います。ダビデによる、我が魂よ主を褒めたたえよ、 私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。褒めたたえよ、褒めたたえよと言ってますけれども、魂だけではなく、ダビデは今自分のうちにあるすべてのものよと言ってるんです。体から褒めたたえたいです。全身を持って褒めたたえです。で、皆のことを聖なる皆と言ってますね。これ隔絶された、他の名とは全く違うということです。どのように違うのか、どのようにこの皆が尊いのかというと、次に出てくるのが神の恵みと憐れみによってです。ですか、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。いかがでしょうか、私たち主のよくしてくださったことをよく忘れますね。この祈りを捧げるようにですね、今日今晩ですね、していきたいと思うんですよね。何一つ忘れるな、主のよくしてくださったことを忘れるなですね。そして主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から救あがない、あなたを恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。うわあ、すっごいですね。マジですか。まず咎を許しです。すべての咎を許しです。詩篇の32編の1-2節、幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は、幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は、主が咎をお認めにならない。そして癒しを、すべての癒し、これも先ほど話しましたね、霊的な意味もあり、そして肉体の意味もあります。よくですね、あそこの詩篇の、あ、混ぜたいと、イザヤ書の53章にあるですね、この方の打ち傷によって私たちは癒された、という意見が分かれるんですよ、クリスチャンの間でですね。これは霊の癒しなんだ、肉体の癒しじゃないんだ。で、ある人たちは、これは肉体の癒しなんだ、私はというか聖書はどっちも言ってます。どっちも引用されてるからです。霊の癒しでも引用されてるし、また肉体の癒しでも引用されてるし。そしてですね、肉体の癒しについてなんですけれども、これはよく覚えておいてください。すべての病が今の時代は癒されるということではないということです。ですか、でも癒しは必ずあります。その神の直接の介入の癒し、もちろん医療技術っていうのも当然ながらあるんですけれども、直接の癒しを私たちは求めていいんですね。今ここに書いてある通りです。そして私たちは今どういう時代に生きているかというと、このローマ人への手紙の8章を見るとですね、御霊の初歩であるって書いてあるんですね。一部、御霊の働きの一部なんですよね。イエス様が後に持ってきてくださるその贖いの技の一部を私たちに見させてくださっているんです。ですから第1コリントの12章に癒しの賜物がありますね。癒しの賜物、精霊の働きなんだよ、けれども全てではないんだよ、一部なんだよ。で、その理由は分かりません。ある人が癒されないで、ある人が癒される、なんでですか、分かりません。けれどもですね、私たちはそれを求めていくべきなんですね。そして次に、あなたの命を穴からあがないというのは、この穴という言葉が出てきたらですね、思い出してこの地の深くっていうことなんですよね。で、そして例えばコラの反乱の時にコラが生きたまま黄泉に下ったってありますけれども、地面の奥ですよね。 地の深く、また海の底とか、その黄泉の世界が言われていますですか。まさに地獄ですよです、ね、あのいいいいにあれ中国語なんですかね、 もともとちょっと分かんないですけども、その通りですね。地の中の獄屋ですよね。でそこからあがなってくださった、つまり地獄からあがってくださった、滅びからあがなってくださった。で次に恵みと憐れみの冠ですね。先ほど話しましたようにエペソの一章にはですね、恵みの栄光って書いてます。神様の恵みの栄光、どのような形で神様が栄光を受け取られるのかといったら、恵みによって受け取られるんだよ。誰かが素晴らしい働きをしてですね、そしたらその人に栄光がいくわけですよ。神様はあえてその人の働きを無にする、無にしてご自分に栄光がいくようにされた。それは弱い人、取るに足りない人、もう本当にどうしようもない人、その人を立ち上がらせるということにおいて、その人ではなく神なんだ。そして私たちも恵みと憐れみの冠を受けるんだよ。そしてあなたの一生を良いもので満たされる、あなたのですね、良いもので、今の一生もこの地上でも良いものを神様が満たしてくださるんだよ。クリスチャンになったら貧乏になって悲惨な生活、違います。満たされます。だけども私たちの欲は神様は満たされません。肉は私たちはね、あの肉の欲ってなりますけれども、それじゃなくて必要は必ず満たしてくださいます。そして次にあなたの若さはわしのように新しくなるですね、死を、待ち望む者は新たに力を得です、ね、若者も疲れるしですね、書いてますよね。で歩いても疎むことなく、走っても疲れることはない。そして外なる人は衰えていくけれども、内なる人は日々新たにされていく。で次6節ですね。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされたですね。正義と裁きを行われる、虐げられている人たちに。でその具体的なことをですね、神様がモーセにのことで言ってるんですけども、次にですね、ご覧ください。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。はい、覚えてますか。あなたの栄光を見させてくださいとこうモーセがお願いしたんですよ。そしたらなんでそんなことを言うのかと、後ろ姿だけだって言って、後ろ姿だけをお見せになったんですね。そして通られるときにですね、 主の名は次の通りであると、このヤーウェの名はこうなんだというところで、ここの憐れみ深く情け深い、怒るに遅い、そして恵みを仙台にまでと、神様がご自分の名の栄光を示されたんですね。そして主は絶えず怒っておられない、いつまでも怒っておられない。わかりますか。争ったり怒ることってあるんですよ、神様。でもここで言ってる怒りとか争いというのは、罪に定める怒りとか争いではないです。いいですか。ここ大事ですね。懲らしめです。私たちが罪を犯したら神は懲らしめられますけれども、それは父が子を懲らしめるのと同じようにですね、愛の鞭ですよね。もしその愛の鞭を使わなかったらですね、むしろ罪の中で滅んでいくわけですよ。その人、子供そうですよね。何もしつけなかったらどうですか。罪の中で滅んでいっていくわけですよ。同じようにですね。で次に、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。これも嬉しいですね。嬉しいです。じゃあ報いはないんですか。ありますですね。あります。でも神様はその報いというのは、私たちが信仰によってキリストの愛にですね、駆り立てられて行ったことに対して恵みとして与えてくださるんです。例えば小さな子、あのもうね、親御さんはですね、もう分かってますけれども、例えば 2,3 歳の子はですね、あのはい、これ持ってきたって言ったらですね、あ、いい子だねってこうやるわけでね、まあ、自分で取ってたらもう楽なわけですよ。 けれども愛してるからやったことを褒美あげたいわけなんですよね。神様も同じなんですよ。私たち必要ないんですよ、神様は。けれども恵みとしての報いをですね、与えてくださいます。まあ、ここの場合はその対価ですね、罪を犯してそしてこの裁く、その対価については神様はそんなことはしないよと。次見てください。天が地上はるかに高いように、見恵みは主を恐れる者の上に大きい。いかがですか。すごいですね。どのくらい高いんですか。地上より天が高いようにです。それもすごいんですけど、今縦を言ったんですよね。今度横を言います。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。なんか私たち自分の罪どこら辺にありますかね。過去に犯した罪、なんかここら辺ないんですか。1メートルぐらい先にここら辺神は東が西から遠く離れている。こういうふうに言う人がよく言うんですけど、これ北から南って書いてないのがミソだって言うんですね。北南っていうのは北極設計、南極で一番南一番北っていうのはもうあるわけですよ。東西っていうのはいかがだと、どうかと。いつまで行ってもいつまで行ってもですね、一番東っていうのは存在しないし、一番西も存在しないわけですよですね。つまり無限、永遠の遠くに、一番遠くに離してくださった。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれるですね。先ほど話した通りです。懲らしみを与えてもそれは一時期なんだよと。憐れむんだよ。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。これ14節はですね、この15節に続く話ですよ。いいですか。人の火は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎるとそれはもはやない。その場所すらそれを知らないと。はい、先ほどの続きですよ。これ102編と同じですよ。吐かないわけですよね、私たちの命って。吐かないわけです。塵に過ぎない。でこれが分かると楽になるんですね。楽になりますよ。なんか変なこと起こってもですね、どうせ塵なんでしょってこの諦め、これだと楽になるんですね。全部は神様なんですよ。次ご覧ください。しかし主の恵みはとこしえからとこしえなんです。主なんですよ。主の恵みなんですよ。主を恐れる者の上にある。主の義はその子の子らに及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ。素晴らしいですね。まず主の恵みはとこしえからとこしえまでで、で義がですね、もうその子らの子に及んでいく。つまりこれって伝播していくっていうか、その広がっていくという恵みなんですよ。これはローマ人への手紙の5章にあるですね、この一人の人の行いによって、ですね、ちょっとこう書いてますね。ちょうど一人の人が不従順によって多くの人が罪人にされたと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。イエス様のあの一回の十字架のあの義の行いによって、世界のあらゆる人が、イエスキリストの皆を呼び求めるあらゆる人が義と認められるんだ。いや、そんな簡単にね、神の義を得てはいけません。それは安直すぎます。どうですか。安直なんですよなんで安直にしてくださったか。人間にはできないっていうことを神様もご存知だからです。ですね。で次に、主は天にその王座を固く立て、その王国は全てをすべ収める。この神の国のあれですね、幻ですね。主を褒めたたえよ、御使いたちを、御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちを。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢を、御心を行い主に仕える者たちを。ここで誰の話をしているかといったら、天使の話をしているんですね。天使が御言葉の声に聞き従っていると、勇士なんだと、で軍勢だとこう言ってるわけなんです。 天においても天使がそのようにしていると。そして次に主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ、主の治められるすべてのところで、ここは地上ですね、すべての被造物ですね。天においても地においても被造物が皆この最後に主を褒めたたえよと言って、そして我が魂よ、主を褒めたたえよというふうになります。いかがでしたでしょうか。まあ、偽りの教えですけど、ニューエイジっていうのありますよね。ニューエイジってご存知ですか。自然と私たちは一体化してですね、皆が一つになるじゃん。でこれで自分も神になるよ、ね、これはもう異端ですよ。異端っていうかまずいですよね。悪霊の教えですよ。だからといってですね、その逆も間違えてるんですね。私たち一つなんですね。キリストにあって主にあって一つで、そしてこの被造物もですね、一つになっていくんですよ。皆で主を褒めたたえていくんだですね。だから教会大事ですね。教会に集って皆と一緒に主を褒めたたえる、まあ、今もこうやって複数でですね学びをしてますけれども、いいよインターネットあるからじゃダメなんですね。ダメなんですよ。そしてもちろんだからインターネットダメだって言ってるんじゃないですよ、間違わないでくださいよ。それで十分だって言ったらダメなんだって話をしてるんです。そして、私たちは自分の今集っている教会のみならず、世界中の教会、いや全時代の教会があるんだ。パウロの時からの初代教会、いや旧約の生徒たちから皆で主を褒めたたえるんだということであります。今日はここまでにしましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日は3つのことを学ばせていただきましたけれども、全き道、そして落ち込んでいる時に主の天の幻を見ること、それからあなたの恵みと憐れみの冠をかむること、これを教えてくださってありがとうございました。神様、この週の半ばに本当にあなたが私たちにインストラクション、教えと導きを与えてくださったことを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。